はい、長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人は本願他力の身教えこそが時期相応の教えであることを明らかにしてくださったのは中国の道釈禅師であると称えておられます。道釈禅師の時代は世の中に末法意識が高まりを示していた時期でありました。北宗の仏教弾圧が行われたのは道釈禅師12歳の頃で、末法に入ったとされる頃でありました。末法とは仏教の教えのみは残るが本物の修行者も悟る者もいなくなる時代とされています。弾圧により弱体化したと言いましても、まだ多くの僧侶が末法の時代に入ったとの危機感の中で従来の厳しい修行を重ねていました。そのような中で末法時代の私たちにとって浄土の教え、すなわち本願他力の見教えこそが時期相応の教えであり、自力衝動の教えでは悟りは得られないと論陣を張ったのですから、周囲の反発はとても強かったものと思われます。当時の仏教界においてはまだ念仏は仏教の本流ではなく阿流の教えであり、衝動の教えよりはるかに劣ったものであるとの意識が強かったのです。道釈禅師は安楽宗という書物を表して当時の仏教界に流布していた浄土の教えへの偏見を論破していきます。特に末法の時代に衆生にとって念仏の教えのみが悟りを開き仏になることのできる道であると主張します。またその教えは仏教の思想を逸脱したものでは決してなく、むしろ念仏の教えこそが仏教の本来の在り方であるとの論理を展開しています。それはまさに浄土の教えの立場に基づいた仏教概論といっても良いものであります。末法に生きる者として、またどんなに厳しい修行をしたとしても到底召し尽くすことのできない煩悩を抱える身であるとの危機意識の中から生まれてきた道釈禅師の経験を踏まえた仏教の実践論であったのです。末法に生きる凡夫にとって念仏の教えは現実的な仏道の実践であり、仏教の理論を逸脱するものではないことを証明したのです。真実信心をいただいた者は煩悩を備えた身であり、一生悪を積み重ねていく身でありながら、まさに阿弥陀仏のお浄土に間違いなく生まれさせていただく身と定まっているのです。仏教は私自身の心を見つめながら真実の世界に目覚める道であります。親鸞聖人はその視点を常に保ちながら浄土教のすなわち念仏の見教えを間違いなく伝えてくださった高僧方を称えておられるのです。次の法話テープの交換は8月1日です。